さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤杉新
藤栗之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。7月22日水曜日生放送でお届けしております。
はい、ありがとうございます。
いや、超片振りがねあったりしましたけれども、今
あ見たいですね。
那覇市沖江通り晴れてますね。
全然チューンは降ってませんでしたよ、うん、
最近ドバッとがめっちゃ多いですよね。
そう、今日 今日こちらに向かうときに、うん、出た瞬間に、うん、もう本当に半分青半分黒っていう状況になってて、空が、うん、もう沖縄あるあるかもしれないんですけど、まあ、雨から
半分青い状態だ
いやドラマにみたいに言ってるけど、うんうん、あの連続ドラマ小説みたいに、あの、雨から逃げるっていう
空がってこと。
そうそうそう、逃げてきてね。
これで思い出したんですけど、
うん
はい、俺の実家に、
はいはい、
まあ、ちょっとした雨どいがあって、
はい、
その雨が雨どいから伝って下に45リットルのポリバケツがあるんですよ。受け止め、
はいはい
うん、俺これをこぼすと、うん、雨が降るっていう俺最近のジンクスがあって、
う
ん、
ほう、
ちょうど今日朝こぼしたんですよ、
はいはい、
したら雨降ってるんですね。こっち
この暑さだからそのこぼしたやつが蒸発して雲となり、
そんな速攻性あるんだ、
ね、かもしれない。
ドラえもんの秘密道具みたいになっちゃってる。
ちょ、ここだけさっきチューブ振ってないって言ったけど、うん、俺がチューブから出るときは、
はあ、
もう今言ったみたいにどす黒い雨雲がドカンとゆっくり流れていったんですよ。
ほうほうほう。
でもう完全に、あ、雨降ってるなの匂いがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれが完全にあったからチューブ脱出する時に
ありますね、あの匂い、
はいはい、
いやもうこれほぼ今のところ 100% ですね。これ
すごい。
うーん、
じゃあちょっともうね、断水手前まで行ってしまった時はもう、
あ、もう多分俺これじゃないかだ、天気予報見て、あ、今日こぼしたらなんか明日雨の予報だから今日こぼさんこみたいのがあるんですよ、
はいはい、
いやこれやったら当たり前降るだろみたいになるから、
これ本当に琉球王国時代とかだったら、うん、もう天気を司る神として
祀られてた
は
ずな。何っていうジャンル、名前、何ジャンル、
名前はあの中部の天気ウフ神ですね
天気ウフ神
天気ウフ神、
なるほど、
うん、
いやでも本当にもしかしたらこの影響もあったのかな。本当に
でもこんなので、噂ですけど、
はい、
噂というか、うん、僕はいや少年野球とかやってたじゃないですか、
うん、
で行ったらちょっと中止になってほしい時とかもあるじゃないですか、雨で、
うん、
練習サボりたい。
あ、なるほど。
いやもう小学生の野球部なんてみんな雨降ってほしい、
雨降ってほしいさ、
はい、
今日サボりたい、うん、ちょっとした雨雲、もうギリギリのやつ、うん、今みたいにスマホとかで あと何分後で降るとかも情報がないじゃないですか、
うん、
で もしかしたら雨降りそうな雲に向かって、うん、みんなで叫んだりとかしませんでした
なんで
これなんかドラマの漂流教室だったかな
ああ
久保塚洋介さんが出てた、で、まあ、あの物語って、まあ、なんていうんですか、学校丸ごと違う異次元に飛ばされる、まあ、未来かな、飛ばされて農作物とかも何もないから雨が降ったら恵みの雨なんですよ、飲み水みたいなので、このみんなで大声を出して 大気中の雲をブルブルブルって震わして、うん、で ふるっとこう雨が降ってくるっていう
はいはい、はい、
なんかの謎の原理、
はいはい、
それを小学校の時の僕たちは信じて、
なるほど、
本当に練習前監督が来る前に今だっつって、
うん、
みんな叫んだりとかしてましたね
降ってくれみたいな、
降ってくれ、キャーいかに大気を震わせるかみたいな、
もっとキュッとなれっつって一個の塊として飛ばすんだっつって、
うん、音波をな、
音波を、
音波をなるべくギュッとして、
うん、やってましたね。
これが原点だったんですね、二人の。要はこれが首里校に行っての、
はい、
あの生贄として生徒会長を相手の火をこう消せ、雨降って消せみたいな、なんていうの、
ね、もう天気を操るというところで俺たちは
こっから来てるんだ、原点、小学校の時の
いえ、まず原点がそもそももう野球には向いてない原点だからな雨降れっていう原点っていう、
これが高校になってきたら逆に雨降るなとかなってきますからね、
うん、
僕たち1年生の時とかは雨降ったら、明日雨降ったら試合、3年生とか2年生の試合があるから、
はいはい、
本当に4時半とかでも、
なるほど、
あったな、
朝4時半に来て、それを前日にもう話してるんですよ、はいはい、明日雨降ったら、
うん、
だからみんな3時ぐらいには起きれようってなって、
うん、
マジかっていう、で雨降ってなかったらそのまま寝れる、雨降ったら4時半に一首里まで来て、
はいはい、
みんなでスポンジで水と、
はい、雨降ったら早めに来るっていうやつ
最悪だったな。モノレール組だけ来なくていいとかな。
ああ
なんかチャリのやつは絶対来いとか。
そんなあったんだ。
はい、なんかこのスポンジで
モノレールは時間
が、ね、始発が、
はいはいはい、
間に合わんからっていう ありましたね。
ちょっとそれはさらにさあれだな、厳しいあれだね。
冬とかな、もう終わってましたよ。
でもそもそも論、雨降ってやっていいグラウンドなんだ。なんか雨降ったらごちゃごちゃなるからやるなっていう場合も、
スパイクとかで削れるから。
そうそうそうそ
う、でもまあ
大丈夫だった。
持ち球場だし、要は自前の球場だしみたいなところもあったんですかね。
でもそもそも僕たちが 入った時というかは、もう全然水はけが良くない球場なんですよ。
あ、これは厳しい。
それを一回大規模工事するっつってな、
やったな。
もうなんか中に排水管をいっぱい通して、もう水はけを良くするみたいなのやって、だから何ヶ月もちょっとグラウンド使えないみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっとしたスペースで練習でやるしみたいな期間があったんですけど、
なるほど。
その工事終わって雨降って全然水はけ変わらなかった。
なんでだろう。
あのなんか鉄打ち込むとかあったっけ。
ありましたね。
水抜きって言って鉄の棒を杭を打ち込んで、で穴開けたらその穴に水がスーってなんか吸い込まれていくみたいな、その工事後にその水抜きはしやすくなったっていう。
まあでも あんな大規模にやっといてそんなにっていうイメージはありましたけどね。
そういえば最近たまたま首里港グラウンドに、まあ久々だなと思って近く通りがかったんで、はいはいはい、見に行ったんですよ。
また OB ごわししてなんか OB 来たぜみたいな。
いえ、昔は ありましたけど、教育実習の時に、
はいはいはい、
まあ、OB ごわしして、なんか教育実習で元野球部だったんだぜみたいな感じでグラウンドに遊びに行って、
まあ、正確にはもう野球部じゃなくて応援部でした。本当に本当に
いや応援部どころかもう、お笑い部だったよな。もう
お笑い部ですね。
本当にもう試合前にレギュラーをバックネット裏に集めてネタ披露してたな。
レギュラーを
俺たちにできるのはこんくらいだみたいな感じで。
もしかしてその姿もスーズは見てたかもしれんな。
いやいやいいよ俺の元からの名前は。いやそれで見に行ったんですよ。まあこの教育実習の時は、ノックお願いしますって言って、
はいはいはい、
お願いされたものの、外野ノックで3回連続で、空振りして
達成やつだ。
で、もうバッターチェンジになりましたけど、その時はこの人ダメだみたいになって、この夏前の大事な時期にこの教育実習生に付き合ってる暇はないみたいな。
ノック受ける選手がピクってなるやつね。空振りでハーッ
と。
はい。お笑いが抜けなかったんですね。お笑いが。
いやこれお笑いじゃないんですよ。もう、もう真剣にやってこれだったんですよ。いや、どうだ面白かっただろう。いや。死に滑ってるやしどいつ。いやじゃなくてこの時はもう昼に行って別に誰もいなかったんですけど、まあ、久々だなって言って見に行ったんですよ、
はいはい、
そしたらまあ昔と、ちょっと変わってないところもあれば、まあ変わっているところもあって、
校舎校舎っていうか、
グラウンドに例えば屋根がなかったところに屋根がつけられていたりとか、なんかあったんですけど、一番変わったことといえば三塁側のベンチに、はいはいはい、お住まいの方がいなくなってましたね。覚えてる？
ベン
チ？あ、一塁側だ。一塁側のベンチに、あ、は
いは
いはい、土小屋みたいな感じで一塁側のベンチ、首里高野球部僕なんか時使ってたんですけど、その一塁側のベンチにお住まいの方がいらっしゃって、
いたね、
で、このグラウンドに落ちている、野犬の要はうんこ拾い係っていう係が決まってるんですよ。要はヘルメット係とか、バット係とか、まあ、ヘルメットを練習試合の時に持っていくのがヘルメット係とか、でうんこ係っていうのはもう、うんこが落ちたらもうそいつが拾うっていう係なんですけど、
なんとかーっつって、故障とか言って、あうんこ落ちてるよーっつって、
そう、はいはいって、もうでも歴代の先輩たちが作ったんだろうな、要はうんこ落ちてても、もう誰も拾いたからないから、もうこれは係にしようってなって、
はいはいはい、
でもううんこ係っていうのも、まあ、学内に一人決めるみたいなのがあって、でそのうんこ拾い係がたまに一例がベンチに、落ちている、そのお住まいの方の、うんこも処理するっていう、もう
人糞もな、
人糞を
すごいな、
そうそうそう、
その人がいなくなったんだ。
そう、その人、うん、昼とかになんかいつもいるイメージだったけど、
確かに、うん、どこの球場に引っ越したんかな。
なまたもうここ新たなベンチを
いいかっつって、ここはもう飽きたらっつって、う
ん、縄張り争いに負けたかもしれない。違うやつがいる。
そうなんだ。人分も運行宇治神ですね。じゃあもうその人は運行係の人はね。
いや、中部の天気ウフ神と対抗するね、
うん、すごいな。
いや、まあ、そういうねこともありますけど、
ちょっと青春が蘇ったんだ。じゃあ、うん、ちょっと見て
蘇って、うん、まあ、全然さっきの話に戻って変わりますけど、漂流教室って漫画で、はいはい、見ました。
もう僕は漫画でしかないんですよ。
俺も漫画スタートだ、
ね、あ、漫画スタート、
モズ、モズさんだ
っけ、あれモズって言うんだ、う
ん、
梅津和夫。もう俺、あ、中学校の時に見て、うん、もう震えたんすけど、怖すぎて。あ、設定といい、内容といい、
絵もな、あの目の迫力というか、
そうそうそう、
怖いよな。
あんなに優しかった給食の関谷さんがっていうのはもう未だにもう忘れられないな。覚えてます？
俺覚えてないんですよ。
上級生が下級生に対する罰が、あの、うん、チンコをグリグリするっていうやつとか覚えて
ない、それ覚えてないな。
女王様みたいな小学校6年生の女の人が、うんうん、またを、あ、足をつかみなさいって言って2人がかりで足つかませて、うん、何するんだよって言ってる小学校 1、2年生のまたをグルグルグルグルギャーって
厳しいな。
ついに逆らったらこうよあんたたちもっつって、
うん、多分
人によってはやってって言うんじゃないかっていうね、うん、
それでもうストレスが溜まった下級生は最終的に屋上から自分たちのことを小鳥と勘違いして飛び降りていくっていう地獄のようなシーンもありますからね。
す
げーな。そもそもそういうホラー系ですもんね、
うん、梅津先生は。そうですね、うん、でもなんかだからあれも大変だったんですよ。何だったこれ、まことちゃん、
グワシでしたっけ、
まことちゃんの絵もあんななんだっけ。でもあれギャグ漫画だからもう混乱するわけよ。
あ、絵と内容が合ってないんですね。
そうそうそう、
あ、緊張が緩和できてないんです
ね。もうあの俺最初の漂流教室もギャグ漫画と思うぐらいだったくさ、
はいはいはいはい、
でも全然違うさ、まあ、覚えてないけどほとんど。
でも確かにな、絵のタッチが一緒で、まあ、それこそ例えばタッチの絵柄で急にホラー漫画になったら困るもんな。
あ、確かに、うん、ついていけない
からな。あれ、いやいや、絵一緒なのにみたいな。
うん、うん、あんなのやっぱあの昔から見てたんすね。一応は
あ、この漂流教室ですか、うん、僕が見た時はもう文庫本になってましたね。要は、
文庫漫画みたいな、図書館とかにあるやつだ、
図書館にあったんかな。あの、いや、ブラックジャックとかそういう火の鳥とか文庫漫画。
あ、ありましたね。事務所にもなんかありますよね、一巻だけ。
あ、あったな。
事務所にもまだなんか誰かが持ってきたぞって、なんで一巻だけだばと思って、続きが気になってまたしゃあなくなる。
確かに、また読みたいな。あれ、未来人間が出てきた時にはもうちびりそうでしたね。
未来人間っていうのもう分からない。
覚えてないですか。
全然覚えてない。俺も学校が異次元にぐらいがほとんどもう、
そう、学校だけだ。そう、異次元に飛ばされて
と思ってたら未来だったんだよな。
そうそうそう、
なんかお母さんが
未来だった、
主人公の少年のお母さんがなんか埋めるんだよな、家の近くかどっかに、
あ、
学校だったかな、学校のどっかに埋めて、うん、したらそれが未来、その手紙みたいなのが発見されて、あ、ここは未来だったんだみたいな、
うん、
だからもうあれと一緒っすよね、猿の惑星と一緒。
そうだね、
ガビーンの、
はいはいはい、うん、あの、自由の女神のパターン、うん、自由の女神見て、
うんうんうん、それでまた、未来に飛ばされた中で、このやっぱ政党が分かれてきて、
はいはいはい、
なんか思想が違う2つの軍団が生まれてみたいな、うん、
派閥が、
派閥が生まれて、この小学校6年生の有力者同士2人の候補に分かれて、その2人が殺し合いみたいな感じになるっていうストーリーも含めて、
あの時代も多分70年代じゃないかって思うんですよ。80年代からそんな前で、だからね、こんなすごい SF ファンタジー、さらにホラーっていう内容もすごいさ、
内容も確かに
1個だけでワンストーリーできそうなのに、これ全部3つ4つも放り込んでるって、
はいはいはい、
すごい発想の持ち主ですね。
やっぱりもう最先端すぎると、まあまあこれはまあヒットしてますけど、
うん
うん、まあね、なかなかついて、
時代が、
時代がついてこないって部分もありますけどね。
でもいいです、ヒューマンですからね、 未来人間っていう怖さじゃなくて人間の恐ろしさを描いてますからね。
まあ確かに
当時では本当すごいんじゃないですか。それが今のウォーキングデッドとかもそれに繋がってきますもんね。ゾンビよりも人が怖いというか。
ああなるほどね。
確かに
すごいっすね。
あなんか梅津和夫先生のもう名前も思い出せない漫画とかでも不幸の手紙だったかなを題材にしたような、
不幸なんか回せってやつ、
そうそうそう、
チェーンメールみたいな、
回さないとあなた知りますよみたいなのを題材にした漫画とかも何かで見たことあるんですけど、もう同じく中学生の時ぐらいだったけどちびりそうになった記憶ありますね。
なんでそんな、多分姉ちゃんが見てたの？
いえ、あの姉ちゃんはもう全然ですね、姉ちゃんが持ってる漫画はドラえもんと手塚治虫先生のあんまり有名じゃないプライムローズっていう漫画だけだったんで、
なんかみんな優しそうなあれだな、はあ、どっから見てた、どう見てたの、友達のつてで、
あこの漫画っすか、漫画なんか
梅津和夫ってなかなか出会わない、大体俺のイメージも1話完結が多いイメージしてたから、
は
い
は
い、
確かに確かに、
あでも友達ですね、その友達は、まあ、その梅津和夫先生の作品をいっぱい読んでたりして、まあ、
なかなか、はい、まあ、珍しくはないか、はっきり分かれてた気がする、確かに、
うん、最終的にそいつは、病みましたけどね、病んでなんか、まあ、もうそいつが病んだ後も一緒に、うん、遊んでたりしてたんですけど、うん、なんかちょ自分の要はちょっと血を出してそれで絵を描いたり、なんか昨日ゴキブリと会話したぜみたいな、なんか言い出したりするような病み方をして、
自虐じゃん、自傷行為、
そうでも、一周して今また、復帰して東京で映画監督目指して頑張ってるっていう、
いや解決しない今の話で
いやいや
こんな起きてきましたよ、
それはあまり一時期だったんですよ、
リアル梅津和夫やし、もうこうな怖すぎるだ
ろ、ほんなら一時期ですよ、一時期そんな時期があって、
超グロい映画しか撮らんだろう、
だから
な、ソンシオンみたいな、なんかもう奇才な感じになるんじゃない、
もういやいや、もう逆を
知る人ぞ知るのを作ってそうだな、もう本当に、
いやいや、もう逆に三丁目の夕日みたいなところ行くかもしれんしな、
あうん、ほのぼの
ほのぼの、もうこういう世界がいいんだみたいな感じ
で、あなるほどね、理想を求めて、
うん、そうそうそう、
あそれはあるかも、
すごいな、うん、水島新司さんのいきます、じゃあ水島新司さん
出たとか弁
水島新司さんフリークすごいな
分からんけどね、一応は
漫画といえば、
でもなんかあの時代も、まあ、や多分70年80年代だから、
はい、う
ん、絵のタッチ、まあ、言ったら劇画タッチみたいな、よく言うような、だからなんか似てる感じがしてね、面白いですよ、時代背景が好きで、どうしても水島新司さん、うんうんうん、必ず酔っ払いで心象を潰すみたいなパターンが一人出てくるんですよ、
あはいはいはい、はい、
もうでほぼパリーグしか出てこないし、パリーグ系列なんですよもうお客さんも入らんとか、そういう
ちょっとコアなとこに行きたがるんですね、
そうそうそう、ドラフトかかってもパリーグっていう、ね、
手塚治虫さんもっすけど、まあ、手塚治虫さんがソになってると思うんですけど、うん、なんか水島作品も人物の立ち方なんか決まってそってないですか、ちょっと、
あなるほど、
当時反ってるイメージなん
となく、
なんか胸張ってるんで、クイッて、
あ確かになんか手塚治虫もそんな感じする、
アトムも反ってるわけよ多分、
あなるほどな、
博士お待たせしましたの時とかも
反
ってるわけよ、ブラックジャックもちょっと反ってるわけ、
反ってるんだ、
反ってない、
なんかあるんだはずな、要はあのリアルというか、そうそうそうそう、漫画だったらこうやった方がいいよっていう、舞台だったらこうやった方がいいみたいなあるさ俺たち、
はいはいはいはい、
基本的な漫画論みたいな、
うん、あれからじゃあ徐々にいったんかな、くねくね、もう
逆に
反るどころか、もう反りまくりっていう、
線を崩しまくりラインを崩しまくり、
あ徐々立ちまで、
それはあるかもしれないですね、
そう考えたら確かに、ブラックジャックでもピノコが、うん、アッチョンプリケっていう、
アッチョンプリケ、ピノコちゃんも大ファンなんですよ俺、
ビッ、あそうなんすか、
もう相当ファンですね、
はいはいはい、
こんな可愛い子いるんだっていうくらい
そうなの、女性としてなんです、ね、
いやなんかもう
キャラ
キャラ、キャラ、女性とじゃなくてもう赤ちゃんみたいだから、はい、まあ、ほぼ赤ちゃんだから、
そうですよね、
もうほっとけないんですよ、
あ、まあ、でもそのピノコがブラックジャックに恋をしてるっていう、
はいはいはいは
い、いびつな設定とかも面白いですけど、そのアッチョンプリケっていうのが、う
ん、見た、
何ですか、
結局何だったあの話みたいな、知ってる、ブラックジャックって、
え
どういうことですか、
あ
最終回ですか、
なんか全部大体ストーリー知ってる、
大体わかります、
うん、俺も 新しいバージョンのアニメは見たんですよ、ほぼ、
はいはいはいはい、
でこれでブラックジャック、あ、そういう話だったんだっていうのに一応分かって、
あ、まあ、大まかに言うと、まあ、闇医者 で、うん、で高額な金額を要求する、もしくは逆に 金取らないみたいな人によっては、
うん、まあ、
みたいな感じですよ ね、
そうそうそう、一応はどでかい組織に後半をもう狙われて、ほうほう、その自分の出自のルーツを知るっていうパターンなんだけど、
はい、そうなん、自分の
自分の父親絡みでちょっと闇の世界を巻き込んだ闇の組織、
はいはい、
ウイルス関係だったかな最後は、
はい、
その組織と戦っていくっていうパターンだったの、一応その中でまあまあいろいろ病気にも出会うっていうか、
ブラックジャックの手術をしたのが、先輩の博士みたいな人でしたっけ、
うん、博士先輩、
いやまんまや、博士先輩は
ネズミ先輩か、
どっちも肩書きだから、ネズミ先輩は全然違うでしょ久しぶり見ないな最近ネズミ先輩
博士先輩が、
いや博士先輩じゃなくて
継ぎはぎにしたん、
いや博士先輩はそれはずっこけ3人組の後輩よ、それは博士先輩は
その体を与えた子供にも、あ、にも会うんすよ、いつかっていうかストーリーが進んでいて、自分の命を救って、
はい、
皮膚移植で皮膚を上げてくれた子供とか、
あ、そうなんだ、
まあ、同い年だからその時は子供だけど、
それもなんかブラックジャック1話読み切りかなと思ってましたね、
あ、なんかいっぱいあるよ、
うん、
まあ、それが新しいバージョンの話なのか元の話なのか、うん、ちょっと俺もよく分かんないですけど、
基本的に1話読み切りだけど、ところどころで過去と未来が、一つ軸としてつながるようなストーリーがあったりするイメージは、なんか昔付き合ってた女の人が出てきてとか、なんか、
あ、
うん、なんかそういう、ま
あ、そういうのあるね、
少しずつ明かされていくみたいな、うんうん、過去が、
そうそうそうっていうなんかイメージはありますけどね、
ピノコちゃん絡みで2話俺の神回があるんですよ、
はい、
アニメですけど、
はいはいはい、
ピノコが高校受験をするってやつと、あとピノコの目覚めるってタイミングだったかちょっと忘れたけど、
はい、
ピノコが生まれた時のストーリーがあるんですけど、
お
めちゃくちゃ神回ですね、
おピノコはもともと、要はブラックジャックがもう完全にもう作ったというか、
まあそれに近いですね、
うん、
ある女の人が胃の経腫だったかなんか病気があるんですよ、
はいはいはい、
で要はもう簡単に言ったら双子のミスっていうか、お腹がものすごいイボができるんですけど、はいはい、ここに全部臓器とか脳が入ってるっていうか、
はいはいはいはい、
双子だったら、ね、うん、別の体ができて、
はい、
成長してなるけど、まあ、イメージよ、
はい、
胃の経腫って病気だったか忘れたけど、できて、この女の子はもうちっちゃい時から手術したいけど、どうしても誰も手術ができなくて大きくなってるわけ、
なんか
目に見えない何かの力で邪魔されるらしくて、
なんか切ったら殺すぞみたいなのが
なんか聞こえてくるとか、
あと一つ命がイボの中に詰まって
る、もう口も目も何もないけど、なんかそういう
臓器はある、
なんか耳に聞こえてくる、あの手術結果する、そこでブラックジャック登場して、
うん、
まあ、一応取るんだけど、そのままではもうかわいそすぎるからっつって、はあはあ、整形手術で全部手も足も全部作って一人の人間としてやる、ただリハビリしたけど言葉だけがどうしてもうまくリハビリできなくて、歩くとか全部できたけど、だからなんか喋りがなんででちかっていう子供喋りになってるっていう、一応自称18歳か19歳で、本人はあの婚約者フィアンセって言ってるブラックジャックのことっていう、
いやめっちゃ詳しいやし、
ピノコ
すごいっすね、
ピノコだ今日、
いやピノコじゃないですよピノコではないですよ、
ピノコって
好きすぎてピノコと思っちゃった、
アイスなかったっけ、
それピノです、
ピノか、
ピノコもありそうだな、でもピノコの山とか
いやそれキノコの山だな、
ピノコの山か、
うん、で僕が最初に言いたかったのは、結局、アッチョンプリケっていう意味やからね、言葉も結局浸透するし、うん、ドカベンのいわきのドゥアラゴガガキンも意味やらないけど、この動作をするときはこの言葉が来るっていうセットで、やるっていうのももしかしたら通じる時があるのかなっていう、
何でしたっけ、トノマの ツータンみたいなのありますよね。タンタンタラタラタラタラみたいな。
あ、もうリズムフレーズ
ありますよね。あの、はい、トノマも。
あ、もう一応ピアノ科だからとにかく全部その、
あ、俺もあった気してきた。
リズムに合わせ
る、リズムに合わせるやつ
ですね。白鳥の湖打法とか、 あと G 線上のアリアとか、
はいはいはいはい、
確かに必殺打法がいっぱいあるんです
よ。語尾がずらっていうのは俺トノマ以外で聞いたことないから
確かにそうか、
なんかどっか方言でしょ。
あ、そうなんですか。
関東六県じゃなかった、福島だったかな。
へえ、あ、本当にあるんだ。
ズーズー弁ってことですかね。
へえ、そんな感じじゃないかな。俺もよく分からんけど。でもラムちゃんもファンだから俺
いや、ラムちゃんは
ラムちゃん死にかわいいわけよ。
ネパール人じゃなくて、
あ、ラムちゃんってあのネパールのラムちゃんじゃなくてさ、
はいはいはい、あと最近あのラムうるせえやつらを、ラムちゃんと一緒に見たんですよ。
はいはいはい。
で初めてこの第一話見たんですけど、ぶっ飛んでますね。あの、
ああなるほど、
かけるでしたっけ、
渡る、
渡るか、
の元に急に
当たる、
当たる、当たる、当たるの元に急に、このラムちゃんのお父さんが、閻魔大王なのかな。
いや違うね、なんか宇宙人だから。
宇宙人か、は
いはい、あの王様、その星の、
あ、星の王様が来て、なんかお前しょうちの娘と勝負しろと、
うん、
で、もし、うちの娘に勝てなかったら地球を滅ぼすぞっていう謎の設定をぶっ込んできて、なんか筋肉マンに設定似てるなと思って。筋肉マンもそんな感じじゃなかったですか。
筋肉マンっていうのは俺は今初めて知りました。なんですかそれは。筋肉マンっていう、
聞いたことあるでしょ。筋肉マンも分かんないの嘘でしょ。えっ、うっちゃれ五所川原分かるのに
ゆで卵さんのね
ゆで卵さんの、
ゆで卵の
2人、
ゆで卵さん書いてないんでしょ。書いたんだって。なんかあったよな実は。
いや2人でやってる、
2人でやってるのか
ことですよね。なんか高校からの親友が2人でゆで卵をというペンネームで書いてるっていう。
あ、コンビだったんだ。
コンビ、コンビ。
へえ、
ね、っていうのが きましたね。
面白、
う
ん、
はあ、もう漫画面白いですね。
うん、
ツイキャスが、
うん、
一応今ご覧になられてる方もいると思うんですけど、
うん、
コメントがこっちに反映されなくてですね、
へえ、
だからちょっとすいません、
すいません、本当に、
いろいろ多分
ラジオなんですいません
もしかしたらやっぱりあのわらばあさんとかが挨拶してたかもしれないですけど、それも反映されてないです、
うん、こっち見えますね。
あ、マジですか。
拾
えるやつがあったらそっちでお願いします。
あ、接続失敗一応なんか来てはいるな、うん、最新のやつは見れないけど、
やっぱりね。
あ、国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
水島先生はうちの近所の歯医者さんにいらっしゃってます。国分寺の歯医者さん行ってるんだ。
いや俺やっぱり加藤ちゃんさんとやっぱ何かしらつながりがあるんだ。
ありますね。
へ、
書いてほしいですね、ケージャーさんの絵、ユニフォーム着た。
円楽さんは、静岡の訛りで語尾がズラになると。
あ
で、郷田武さんはズラは甲州弁だと思います、山梨あたりで使われてますと、まあ、どっちにしても中部か、
そうですね、東北、
まあ、関東、関東が山梨は中部、中部あたりですね。
山梨、
うん、へえ、
かわいい。ラムちゃん死にかわいいんだよな、
はい、
びっくりするんだよ。大人だって気づいた。
結局じゃあ当たるが勝つんだ。じゃあ
は、その後は俺見てないんだけど、
ブラジャー取る、取ったら勝ちだったかな。
あそうなんだ。
で最初は取るわけ、
はいはい、
最後もこの戦いになんとなくなっていくわけ、
はいはいはい、
絶対に好きって言わない、いや絶対言わすっていう
勝負に、
勝負な、ちょっと別れそうになって、
あ、
泣いたんだけど俺いっぱい、もう本当になんで別れる
え、ケイシャさんが泣いたんです
か。いや
意外だな。
お家で
そんなに感情移入する漫画あれ
相当やんな、一途な女の子いないわけよ。まあちょっと暴れるし、
一応ラムちゃん、ラムちゃんだよ、ネパール人のラムちゃんに、
はいはいはい、ややこしいなもん、
うん、一話見た後にこれどうだったって聞いたらんー、ちょっと意味わかんないっすねっては言ってましたね。
わからんだろそれ、
ね、うん、
それはわからんし、
はい、テリア道博さん、高校の英語の授業で、そう、道博と書いて万代。あ、でも、テリア道博で来てるんですよ、ツイキャス。
あ、そうか。
うん。高校の英語の授業で、ブラックジャックのエピソードあったな。お父さんに愛人の顔の手術を依頼され、いやいや依頼受けて、愛人の顔をお母さんの顔に整形したって話が、ブラックジャック曰く世界で一番美しいのは自分の母だからっていう理由で、お父さん最後泣き崩れて終わりって話。
これもうほぼ恨みだわけよ。もう父ちゃんが自分の母親を捨てて他のところ行ってるから、 で母ちゃんと同じ顔を作ったら、はい、もうこの顔見るだけでやめてくれっていう。
なるほど。
はあ、恐ろしい復讐劇ですよ。
はあ、はあ、はあ、それで言うと、なんだっけ、笑うセールスマンって最近見たんですけど、
うん、
あれってなんかよくわかんないなっていう、いこの、まあ、人の弱みにつけ込んで、
うん、
弱みにつけ込んでっていうか、その人の弱いところを、
欲とかでしょ、
うん、欲とかを笑うセールスマンが、ついていって、
はいはいはい、
まあその弱みを増大させるみたいな軸が、はいはいはい、あるって、まあその最終的に、ちょっと落ちぶれていくみたいな、
伸びたパターンね、なんか、
うん、
調子こいて道具使いすぎてダメになっちゃう、助けてよって言って
た、うん、でも具体的なエピソードを思い出さずに今見切り発車したんだけど、うん、でもただ明らかに笑うセールスマンがただの悪者やしって思う回もあって、
あ、
要は普通に暮らしている、人で別に弱みも、う
ん、何も求めてないのに、
求めてないのに無理やり弱みを探り出していくっていう、はい
は
い、
それがもうやっぱセールスマンだからじゃない。
なるほど。
もう商売だからさ、
はいはい、
まあ、どういう売り上げというか、うん、利益になってるか分からんけど、うん、
ああなるほどな。
だからそこはそのサラリーマンという設定がその矛盾をなくしてるんじゃない、うん、
ああなるほど。この資本主義経済の矛盾をそこで解いているわけだ、
うんうん、そうかな。
全然ピンとこなかったけど、う
ん、ああ、ということで、
道色さん大丈夫？道色。
いや万代さんね。
いやお前が道色ってんの。
みつるに大きいとか言って道色だけど。はい、
喋りましたね30分。
いやちょっとね、漫画の話になるとね、
うん、おもろいですね。
ということで、はい、皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
さあ水曜オリジンアワーやっております、
はい、
さあそれではこのコーナー行きましょう。
はい、新都市経営者のラジオコント。はい、ということで久々に3名で、は
い、うん、
ありがたい。
もう国分寺の加藤ちゃんさん大喜びでしょう。
あーやばいやばい、
ね
ね、
あこれ30分終わったからツイキャス終わってるんかな、ちょっとよくわかんないんだけど。
終わってます。
ちょっと画面がいつも、僕たちが映っているモニターのところが黒くなってますね。
なるほど。もう一回じゃあ、うん、再配信します。ちょっと調子が悪いのかもしれないですね。はい、
はい、
いいですかね。じゃあ行きますか。
お願いします、
ラジオコント。時は幕末。時は幕末、時代の激流に取り残され刀を振るう機会を失った侍たち。しかし彼らは侍としての誇りを決して失ったわけではなかった。
おう、団子屋、ごちそうになった。これ、お勘定。
へい、お侍さん、いつもありがとうございやす。
侍とは、名ばかりの生温かい時代になっちまったけどな。
まあまあ、刀を抜くことのない、血を見ることのない時代が来たことを素直に喜びましょうや。
まあな、じゃあ、また来るよ。
ありがとうございやして。
おい。
ん？何か
鞘に鞘をぶつけといて何かはないであろう。
ああ、これはこれは失礼いたした。こちらのご無礼、お許しくだされ。では。
待て！お主も侍ならわかるであろう。これがどれほどの侮辱かを。 表に出い。
旦那、落ち着いてください。
口を挟むな、団子やごときが。お前はその何の特徴もない団子でも作ってろ。さあ、お主も侍ならこの勝負受けてみよう。ん？それともおじぎついてのこのこ家に帰り戻るか。
ふぅ、やれやれ。ここまで言われしまいには馴染みの団子屋に恥をかかされては拙者も黙っちゃいられませんな。よかろう、受けて立つ。
旦那。
よいよい、ちょうど体がなまってしょうがなかった。
そうこなくっちゃな。
ではこちらから仕掛けされてさせてもらう。
あいやいや、きっかけが。テイク2お願いします。
テイク2。そうこなくっちゃな。
ではこちらから仕掛けさせてもらうぞ。
ずずちずずずちずずちずずずずずずずち。
よ、ここに侍の到来、すぐにさせてやるぜ。お前後悔、戦車自らお主を解体。お主泣いてこの場からグッバイ。そもそもお主考え方古すぎきてるぞ。新しい時代が走行に導いてくれたのはそうペリー。ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音が鳴る鳴る。お主の頭かたり見れば中身空っぽ、それはあるあるヒエ。
すごいリリックだ。
いやいやいや、おじげついて言葉も出ねえか。
じゃあこちらから行かしてもらうぞ。
ずつつつつつつつつつつつつつつ。
よいよ、少しはやるじゃねえか。みんな押したぜ。それでも拙者が倒そうかぜ。お主のリリックなんかマジクソ出せ。謝罪の踏み替えて今すぐ出せよ。そもそもこの勝負の始まり、お主が最後ぶつけてましたり、まさかのお主この勝負断り。それでも勝負すんのこの世の断り。よ、お主すぐ上げるぜ白旗。なぜならお主の膝ガタガタ。ちなみに似合ってないぜその髪型。よ、俺のラップにお前感心。インフンで起こすぜ体感の会心。すいませんですとお前は会心。ヒェー。
こちらも負けず劣らず。一体この勝負はどうなってしまうんで。
やりよる。
ふん、まだまだこれからよ。
ちょっと待ってください。
ああ、
お主また止める気か。
私のお店の前で遊ばないでください。
まさかのオペラ
団子屋。
ああ、なんだか団子屋のオペラ聞いたら争ってたのがバカバカしくなってきたじゃねえか。
ああ、いや、これまでの無礼、お許しくだされ。
ああ、よいよい。拙者はこのままだと、ちっぽけな男になり下がるところだった。すまなかった。さあ、仲良く団子でも食うか。おい、親父、団子、二人前。
へへ、特徴のねえ団子、二人前ですね。
あは、こりゃ叶わねえや。はあははははは はは
はははははは
は。いや
いや、超大作じゃないですか。超大作。
超大作でしたね。
いやー、二人いますか。
ラップ。ああ超大作。
超大作じゃない。ラップ返しですね。ラップ返しでしたね、今。
ラップ返しというね。
はい、なるほど。
どうですかね。ラップに入る前のきっかけで、うん、完全に一回ポシャるというね。
あともうずっちもなんか言えてないのがもううなってて、気づいてて、こいつのずっち変だと思って。邪魔だと思って。
ずっち、ずっち、ずっ
ち、ずっち、ずっちの時もあったし。
あ、なるほど、逆に。
もう混乱してるやつと歌いながらも
アレンジしましたよ、みたいな。
大ずれと思って。
いや、すごかったですね。いや、大作ね。
でもオペラも。さすがでした、
ね。いや、オペラがね、オペラがかわからんけど、一応は。
団子屋感がすごかったですね。
いや、これは完全に、うん、もう YouTube 配信もしてるんで、はい、ニューヨークとかヨーロッパからもね、うん、視聴者が増える可能性ありますね、これ。
来るか、こんなん
で。ジブラさんが聞いてるかもしれないですね、ジブラが。
ジブラさんがね、ジブラって言ってんだ。完全にうちなんちゅう。
ジブラ
だ。ジブラがよ。
お待ちしてます。
はい。
はい
はい、はい。ということで、ね、はい。ツイキャスは少しまだ更新できてないんで、そのまま行きましょうか。
はい。
はい。
行きます？
はい。
ケイジャーさんの行きますか。
はい。目覚めよケイジャー人世代。
ありがとうございます。
ね、 きましょう。
はい。
じゃあまずはこちらですね。はい。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
どうも。
目覚めよ、ケイジャッジ世代。昔は、小学校高学年の理科の時間に、船の解剖をしてたよね。だったね。ハサミを持たされた途端に口から泡を吹いて倒れる子いたよねっていう人も手を挙げて、はーいということで。
船の解剖。
これ聞きますけどね。
覚えてないんですよ。やったもん。多分俺の時はカエルだった気がして。
かカエルも聞きますね。
ET やったかな。
ET もカエル解剖してましたもんね。
あマジで。
映画でも解剖してたと思います、授業で。
なんか高校の、生物を選択したら、はいはいはい、カエルの解体があってでそれがなんか鳥にそっくりみたいな感じだっけ？
お肉？
お肉が
肉質？
なんか
カエルは言いますよね。
うん、匂いが似てるんだったかな。それで鳥弁っていう、鶏肉が乗っかった弁当が食べれなくなるみたいな、
あ
なんかあるあるなかった。
あったな。
俺たちは、科学だったから分かんないけど、生物選択の、やつらはなんか言ってましたね。
なんか当たってたんかな。残酷っちゃ残酷というか高校生ごときでね。
もう
大学院生ぐらいだったらやっていいかなと思うんだけど。
でも小学校はもうカエルもなかったっすね。解剖は。
あな
やらなかった
っ、ね。船だってなんか一応やった気がすんな。
あ小五か。あまあ魚だったらっていうわけじゃないですけど、まあ。まあ、魚類ですし、ね、ちょっとまあ人間とは違うし、まあ、教材としてはまだ分かりやすいんですかね、まあまあ
うん、なるほど、うんはいエジプト情報も来てますね、
はい、
東京の目黒区にある在日エジプト大使館では秘書を急募してます、うん勤務時間は9月か10月こういうの急募って言うのっていうことで
急募ではないですね、
うんうん、あ何の秘書
在日エジプト大使館。
大使館での秘書を募集してる。
すご。
募集するんってことで、
まあアルバイト、
大使館だからね。
うん。
言ったら、
まあ、正社員
エジプトだから。
いないんだ。なんでかな。エジプトから連れてこいっていう感じはしますけどね。
これ秘書で言ったら本当はもうピラミッド作らされるんじゃないもう。
あ
大人数
だから。
もう秘書って聞いたか
でっかい石みんなで運んで。
ああ。
かもしれないですよ。裏では。
めっちゃブラック秘書やし。
そうそう。かもしれないです。
さあ予想来てます。ダム 99.1%、ショーの体重 47.8kg、ショージュニア 4.2kg、桃心先生のツイッター最終回、悲しいけどありがとうございました。お仕事をどうぞますます順調にです。あ、桃心先生、前に書いていただいた似顔絵、SNS の加藤ちゃんのアイコンに使っていいですか、ではでは放送ちばってね、週末のオリジンライブ、ご安全にね、そして配信よろしくね、首里之助さんは、今週こそ、ケイジャさんのツイッター更新ゆたしくね、ということで。
今日やったんすよ。
あ、もうやったんすね。
はい。ケイジャさんのツイッター更新してるんで。
なるほど。
僕のスマホでね、アカウント持ってるんで。
大喜びですね。
ね。そう、あと、もも先生は逆にツイッターを、今月いっぱいで一回やめますと。
あら。
なるほど。
もうツイッターが楽しすぎて。
なるほど。
いろんなイラスト描いちゃうからっていう。
なるほど。
ことでも本業に専念するっていう宣言をしてましたね。
あ素晴らしい、
はい、
まあでもまた余裕ができたらね、うん、何かしらの発信で、
はい、ぜひぜひメールもお待ちしてます、
はいはいはい、ということで以上ケイジャージ世代でした、はい、メールお願いします。
はい、じゃあこちら行きましょう。ハイサイツトムです、お久しぶりじゃないですか。メールでは
お久しぶりです。
お久しぶりです。琉球朝日放送で新型コロナウイルス感染者が発生しましたね。
そうですね。
今日の新聞では社員全員を PCR 検査を受けるという記事がありました。
そうみたいですね。
オリジンでは小刻みインディアンも PCR 検査を受けるのですかね。どうなんですかね。
どんなかな、
わかんないですね。シルノスケも会社は別でも同じ建物で仕事をしてますし、便秘もするのかね。あとライブは大丈夫ですか。世間ではマスクしているから大丈夫と安心している人がほとんどなので怖いです。マスクしてて口呼吸してたら危ないですよね。もうナノの大きさをみんなに教えてやれ。
何の大きさって。
ナノ
の大きさ。あ、ナノっていうのは、
その
ウイルスの単位大きさの、
うん、何ナノ何ミリナノとかなの、
うん、
なんかそれだねか、
まあ、今のところ別に、同じ建物内で、まあ、僕ラジオやってますけれども、うん、PCR 検査を、その人たちも受けるみたいな話は特に出てはいないですね、
うん、でももう今簡単にできるんでしょ。 なんか鼻の粘膜っていう話だったじゃないですか、インフルエンザのやつみたいな、
うんうんうん、
今唾液とかでもできる、
唾液で、
ほぼか、
できるっていうのはありますね。
なるほど。なんか種類がありそうなんだけど、はい、それとは関係ない、もう PCR 検査なんだ、なんか抗体検査とか、なんか抗原、なんかなかった、
確か唾液でできる PCR 検査っていうのもあって、
は
い、抗原検査とか抗体検査っていうのは
当たってる、
まあ、そういうキットがまたあったりするんですかね。
なるほど。
何を使用するかは分かんないですけど、
はい
はい、ありがとうございます、
はい。
まだまだメール来てます。ラジオネーム沖縄大好き、
はい、
新都助さん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄大好きです、イエーイ。
お
イエーイ、
いいテンション。
ウッサンバシャカシャカシャカシャカ、
おおお、腰直ってるなこれ完全に、
ですね、絵文字もめっちゃもうはっちゃけてます。本日の沖縄大好きの腰痛近況報告です。腰の痛みはなくなり、現在痛みもなく支障なく仕事しております。
わかりやすいな、冒頭でわかったな、もう、
痛みはなくなり現在痛みもなくって、
あ、
なんで2回言ったんですかね。明日は久しぶりの入浴解除、腰を痛めてたのもあり入浴解除はお休みしていましたが、明日から再開、暑い中頑張りたいと思います。
あ、
大変ですね。
そっかね、
屋内、
よかった、
屋内かもしれないですけど、
まあでもガタイいいですからね。
確かにね、
もう沖縄大好きが、もう入浴解除に入ってきたら、もう周りのスタッフ大助かりですからね。
確かに、一昔前だったら米俵担いでそうな
体がしっかりしたね、
もう感じ、米俵はもう担ぐし、女帝も喜ばすような、
ですよね、
もう体型ですよね、もう
体型ですから、
うん。
メールも
い
きますか、
はい。
ラジオネーム幼児京さん、
ありがとうございま す,
います、新都助さん、ケージャージさん、松井和代さん、沢尻エリカさん、こんにちは。
いや、いないわ、ほぼいないわ
さて今週末は久々のお笑いライブの予定ですね。雲行きが若干怪しいですが、無事に開催してほしいなと思っております、
はい。
ところで FEC さん、吉本さんは一足先にライブを再開したようですね。ちなみに私は FEC さんの方を拝見してまいりました。客数は70名に限定しておりましたが、楽しく無事に行われておりました。久々に見たというのもありましたが、思った以上に面白くて正直少し驚きました。これは大爆笑王たちである皆さんの立場も少し怪しくなってきたんじゃないですか。
やばい。
さてここで質問なのですが、皆さんが他事務所で意識している芸人さんなどはいらっしゃいますか？悪口などでも大丈夫です。その場合は音声を切り取って SNS で拡散することぐらいしかしませんので安心してください。
一番ダメだ。
ではこれからも楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
他事務所で FEC さんのライブ、俺も一瞬だけ行ってたんですよ。
らしいね。
そうそう、
前半でちょっと用事があってまた抜けたんですけど、
はいはいはい、一緒の空間にい
た、ね、一緒の空間に70分の2だったんですね。
確かに。
そっか、誰かいます？ケージャーさんとかっています？
何ですか？
他事務所で意識している芸人。
僕はもう全芸人ないんですよ、別に誰がどうっていうのは。
はいはい、はい、
全員ライバルと思ってるんで、これはリアルマジの話。まあライバルっていうのもちょっと俺あんま勝ち負けのポジションにいないと思ってるんで、自分の中では。
は
あ
は
あ
は
あ、とりあえずそういう言い方の方が一番わかりやすいかなと思って、
まあ
まあ、とりあえずはライバルという。
まあちょっとケイジャーさんの場合、ちょっとネタを作ったりっていうところの、要は根本がちょっと違う感じしますもんね。要はエネルギーみたいなところが。
へー
じゃないわよ
他人事だ
まあでもどうですか、2人はいそうじゃないですか、なんか戦国時代っぽいし。
いやー、やっぱり、
でも同年代のね、今沖縄で吉本さんといえば、
はい、
あのね、スーパースターの
アリンクリンとかですか？
アリンクリンさんとかじゃないですか？もう同学年でしょ。
いや、アリンクリンは同学年でもないですし、
あ、そうなん
です。年下で芸歴も下で後輩なんですけど。
そうなんですね。
うん。もうなんかアリンクリンはもうキャラがめちゃくちゃはっきりしてるし、もうそれこそ同じカテゴリーではないなっていう。
あ、なるほど。カテゴリー自体が違うから。
まあ他事務所言ったらやっぱり和牛とかですか
ね。なるほど。今さ、
そこも狙うんだ、そこも含めての話なんだ。いや、じゃなくて、
かまいたちとかですかね。
ああ、なるほど。なるほどね。
第7世代とか言われてますからね。
いや、
いっぱいいますからね、また出てきてます。
僕は完全におせっかいピーナッツですね。
おせっかいピーナッツ。
うん。え、わかんないですか、おせっかいピーナッツ。
いや、
なんで？
全然。いや、この前の FEC ライブで初めて舞台デビューした、あの龍大の、ボイスパーカッションとかを使うハムネプグループでもともと所属していた2人がお笑いを始めて、うん、でボイパーを使うスタイルの漫才を披露するというおせっかいピーナッツ。
分からんけどそれがさっきのラップにつながってんの？じゃあ、
いや、つながってないですよ。
ボイパーかラップか、
シーンっつって FEC にヤバいやつらデビューしてきたやつ、
ずっちーでなんか作ってくれ了解っつってだったら失敗だよ、さっき。
そうなんだ。それが飛び込み30点。なんだった飛び込み。
いやいや、おせっかいピーナッツです。飛び込み30点。
おせっかいピーナッツさんが、もう気になってしょうがないんだじゃん。
もうおせっかいピーナッツ。
気になる。でもなんか、オーシャンとかも似たようなことやってたからね。
ああ、確かにな。
ボイパ、ボイ
スパー。あの、オーシャンよりかは、正直、ボイパのレベルは高かった。
マジか。
で、あと、歌もデージュマイ。
まあ、そういう飛び道具とか営業とか知り強いかもな。
うん、だからあれは一芸あるから強いね。
そうか、
うん、
なるほど。いろいろ出てくるんですね、やっぱり。
最近テレビでもっとオリジンにいたマジシャンの人、
あー出てたな。
結構出るよね。
あ、そうなんだ。
いろんなので
見ます。フレイム荒垣さん、
フレイム荒垣さん、
そうそうそう、
あのバナナマンにめっちゃハマってましたね。
あ、もうそんなすごい番組？なんていう番組？
あのバナナサンドっていう番組で、
あ、聞いたことある。
バナナマンとサンドウィッチマンの前でネタを披露して、ネタって言ってもなんか変なキャラになってたな。
ちょっとそのなんていうんですか、ブレブレみたいなキャラのブレとかもで笑い取ったりとかもなってましたね。
ちょっと分からんけど、
顔を白塗りして、我が輩は10万なんか何歳だみたいな感じで言って、いや完全にパクリやしみたいな言われながら天然で、変なやらかしたりキャラブレブレとかあるけど、うん、マジックはしっかりしてるってところで、なんか、
だからな、ま、うわ、全然変わってないじゃん。
そうなんだ。
昔から、ま、天然っていうか、ま、あんまり喋れんかったわけよ。
はい。
そんな感じはしなかったっす。
ミスって、
あ、
で、みんながそこ爆笑して、
はいはい。
っていう感じだったから、それなのかな。
キャラはもう完全に松田オイルのパクリでしたね。
いやいや、松田オイルはめっちゃ後発の後発だから。
から
この人もなんか芸人さん、
松田オイルは FEC の悪魔キャラの芸人ですね。
あ、そのパクリ
似てましたね。
ま
あ、そも本当に
マジックもいっぱいやってますからね、世界中でパクリですね。じゃあマ
ジック、そのジャンルとパクリとかないんですよ。ジャンルでは。
そうなんだ。
うん、
面白かったっす。
あ、じゃあもうブレイクするんじゃない？あのまんまのキャラでそのままできるんだったら。俺が知ってる時もそうだったよ。俺たちも。
もともとのじゃあそういう才能がようやく認められたみたいな。
っていうか要は。いじられて生かされるっていうポジションだったっけよ、昔は。
はいはい
は
い、
でもうちのライブってそれないから、
うん、
ネタやってください、勝手にやってくださいさ。
確かに。
ガヤで誰かがいるとか、こんなのじゃなかったから。しかも、ま、マジックだから。
はいはいはい。
ネタ見せの場合は爆笑してたよ、みんなで。
ああ、そうか、そのパターン、ね。まあ、芸人だったら、まあ、自分で突っ込んで、笑いますもんね。
さあ、
すごいな。
あと一通メールが来てるん
です。お、メール、ほうほう。
これが衝撃的です。
お、なになになに。
あ、
新さん、シュルノスケさん、ケイジャーさん、大城クマさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
目の下のクマです。
おー、クマさん、
は
い。皆さんのところでは見えないかな。こんな絵を描いてみましたと。
おー、
なになに。
ちょっとできるかな。
いいんすか、モニターを動かして。
おほほ
ー、すごい。
梅
津さんタッチの。
梅津さんタッチの。
恐怖の。
オリジンアワーメンバーを。
うわぁ、すいません。
いや、これ速攻で書いたってことですよね。
マジか。
そういうことじゃないですか、いろいろ怒られるパターンは。その、いろいろやってしまうっていう。書いてしまう。
もう、ラジオも聞かなくなりますよ、これ、しま
い
には。
いや、でも、すごいな。
ありがたいですね。
デイジありがたい。何これ、
衝撃。
うわ、デイジ面白い。
あ、こんな一瞬で書けるもんなんすか、このクオリティで。
これはすごい。
このタッチでも、4コマ見たいっすね。
へ
え、確かに、
ね、
面白いかもしれないですね。
うん、面白、やっぱりもうその漫画の特徴みたいなところをもう捉えて描くっていうのはもうできるんでしょうね。桃先生のレベルだと。
そうでしょう。
はあ、
この今も夏だから、
うんうんうん、
恐怖の話、マジックの話を4コマでやって、はいはい、3コマ目までカラーで行って、4コマ目のオチで白黒でこんな。びっくり顔っていうか恐怖顔するっていう。
でやっぱり
ファミリーが
なんか絵って人から出るんだなと思ったのが、うん、あのクオリティとしては梅津さんクオリティで、うん、本当にテクニックとしてはもう 本当にそういうテクニックを使って怖い絵にしてると思うんですけど、うん、やっぱりどこかで桃先生の描く可愛らしさの絵が残ってますね。
あ、なるほど、
うん、どっかにマンタ君エキスが入ってますね。
ちょっと雰囲気は丸っていうかね、そのなんかあったかみがあるね。確かに、なんかそれは特徴なんでしょうね。やっぱり
3人とも確かに漂流教室出てた気がします、
ね、出たいな。
テイラーさんなんか先生役とか出てそうですもん。
あ、本当だ。それこそ給食の席やってこんな感じじゃなかった。だって
それぞれの
ロッカーに閉じ込められて
欲しいな、
出してくれよって本当に何もしないからって。
お前の髪型とか主人公こんな感じだったけ
ど。あ、だったら
坊ちゃん系だったよな。
電気あんましやられてほしいですね。また広げられて。
真に関してはこれ地獄甲子園に出てましたよ。漫画太郎の方に出てましたこれ。
漫画太郎の方。
漂流教室はなんかの恐怖に耐えきれなくて逃げ出して殺されるパターンの顔してますよね。
待ってそこ行くなっつって
。いやこれデイジーすごいんじゃない、これマジで。これなんかすごいな、ありがたいな、もったいないな、ここだけでってな
ですね、配信していきたいですね、
県立美術館にね、貼りたいですね、県立博物館美術館に
もうバンクシーみたいな感じで
バンクシー、そうそうそう、
勝手に貼り付けてきますか、
ということでメールは以上ですね。
はい、はい、
時間もそろそろ来てますね、
はい、ということでですね、今月ですね、
はい、
第4土曜日、もう今週の土曜日、ね、生配信でも YouTube でオリジンのライブ、はい、生配信限定でオリジンの公式 YouTube チャンネルから配信しますので、ぜひ、そちらご覧ください。よろしくお願いします。そして若干名ね、天仏の方でもまだお客さん入りますので、来れる方ぜひですね、連絡よろしくお願いします、
はい、
ということで、オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。